浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2022年9月30日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン7へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。
クロテントカフェ、釜石弁のマスター、宇茶寺のぬか床。喫音集団、お寺和平、最終夜。でたらめに語り続ける杉を中に挟んで、三人は駅へ来た。出発口前で中田が言った。切符だ。田畑を買ってみたら。杉尾の顔を恐怖がよぎった。切符を買う際の幼少からの恐怖が習慣化しているのだ。大丈夫だ、行け。二人に背中を押されると、杉尾はまるで断崖に近づきでもするように、おずおずと、しかし悲壮な表情で出口に近づいていった。それは歩いていくよりも追い詰められていくといった方がぴったりする哀れな近寄り方であった。タバタをください。案ずることはなかった。彼は見事なほどに人並みに中の切符売りに自分の意思を伝えた。うまいぞ。中田と武田にはそばから一斉に叫んだ。タバタをもう一枚。杉尾はどうかを差し出しながら言った。左右で耳を澄ましていた二人はどっと歓声を上げた。日暮里を。駅員は杉尾の言うままどうかを取って切符を出した。原宿を。品川を。むっとした表情で駅員は切符を出した。神田を。目黒を。東京を。杉尾の体内からよみがえってくる地震と歓喜の大きさが察せられた。彼は同番号の馬券にかけて買いまくる競馬狂のような激しさで切符を買い続けた。中田や竹谷の制止も効かなかった。代々木を。目白を。田町を。岡地町。新宿。田畑。巣鴨を。我慢できないように切符売りが叫んだ。一人で何枚もどうするんだ。友達の分も買っているんだ。10円30円区間なのに、なぜそこの自動販売機を利用しないんだ。自動販売機？あんなものを使うのは屈辱だ。俺の中にはあいつへの恨みが煮えたぎってるんだ。何を言ってるのかさっぱりわからん。販売機を利用しろと言ってるんだ。どうかがないんだ。目黒を一枚。ダメだ。ダメだとはなんだ。客に切符を売らないとは何事だ。何を。貴様のようなやつは生まれて初めてだ。邪魔だてすると公務執行妨害でひっくくるぞ。いきり立った出殺係と杉尾はものすごい剣幕でにらみ合った。杉尾を罵倒しながら出殺係は中の同僚に向かって目くばせした。誰かを呼ぼうってのか。竹谷は周囲に気を配った。 なだめる中田の手を振り切って出殺係をこき下ろす杉尾の激高には、この場で感じる怒りよりも彼の内部にうず高く積み重なっているこれまで出殺口で被った屈辱の噴火を思わせるものがあった。30年の恥辱を一挙に晴らそうとする性急さと激しさが感じられた。和型になった人の群れをかき分けてくる制服の男を見つけて竹谷が叫んだ。公安官だ、逃げろ。肩をつかんだ公安官の手を払いのけ、人混みをかき分け、竹谷は杉尾たちの後を追って一山に走った。はあ、もうだ大丈夫だ。あえぎながら竹谷が言った。よかったな、もう追ってこないよ。杉尾は大きく息を弾ませている中田に声をかけた。三人はしばらくどこへともなく歩いた。何度も来たところではないが、知らない道ではなかった。汗ばんだ体に夜が染みてきた。10月の夜の冷気によって残り火のような興奮が冷めていった。今夜の感動を奥歯で噛みしめるように杉尾は言った。どもりが治ったのは確かに嬉しいことだが、それ以上喜ばしいのは周知が2つとも無産してしまった今、初めて現実がまっすぐに自分に応じてくるような気がすることだ。二重障害が打ち砕かれ、現実がひたひたと迫ってくるこの今の感覚が一番嬉しいよ。さあこれからは全てに真正面からぶつかっていけるぞ。羨望を込めて永田が言った。今のお前ってここ木枯らしの舞う雑木林で時期を間違えて咲いた春の花のようなものだよ。その開放感をこれからの生活にいかに定着させていくか、それが目処さ。うっかりしていると竹谷のようにある朝目覚めて、またどもるようにななったと嘆かねばならないだろうよ。だけどなんだか俺一人置いてけぼりにされたような変な気持ちだな。俺も一生のうち一度でいいからどもらないで個別訪問をし、放送局の上役に堂々とまくし立ててやりたいよ。そのためにはまず中田氏が好んで来ている挫折者の仮装を脱ぎ捨てることさ。前衛不振と挫折者の苦痛を看板にして陰で太平楽をこいてるようじゃ、あんたのどうもりは治りっこないよ。それにしてもちくしょう、苛立たしげに竹谷が叫んだ。ちくしょう、何かないかな、何か手がかりがつかめないかな。くそー、どの家も店を閉めていた。犬の遠吠えが夜の深さを忍ばせた。のどけさえ食らいつく手がかりを求めて野良犬のように吠える竹谷を中に挟んで三人は駅の方へ歩いていった。12時もっとになるだろうか。だが遅いことはない。これから歩いていっても 終電車には間に合うだろう。
お寺和平喫音集団の秘密に迫る座談会、特別ゲストをお迎えしてお届けします。どうぞお楽しみに。
Sing together in heavenly chorus. your music will be
今シーズンは私の祖母、うちのおばあちゃんの思い出を連続でシリーズのようにつぶやいているんですけれども、おばあちゃんの姿というのは目をつぶればいつでも思い出すことができます。もちろん写真も残っています。うちのおばあちゃんは写真に写るときに必ずある顔を作っているんです。ある表情といいますか、ほとんどの写真がこの顔をしております。さてどんな顔なんでしょうか。それはおちょぼ口です。おばあちゃんは自分の口がやや大きめであるということをちょっと残念に思っていたようで、よく自分はワニクらしい口だからとかいうふうに言ってました。でそれをカバーするためにこうカメラのシャッターが切れる瞬間に必ずこうちょっとおちょぼ口にしてよそ行きの表情にするわけです。そしてもう一つ、若い頃おばあちゃんの妹と比べてジグロだったんだそうで、それを残念に思ってたんですね。明治生まれにも美白っていうのがあったのかなって思いますけれども、こちらのジグロの方はだんだんと年を取るにつれてシワは増えたけれども色白になったというふうに喜んでおりました。そしてこのジグロに関しては、こんな色黒な私が、こんな真っ黒な私が、おじいちゃんと初めて出会った時になんか階段ですれ違ったらしいんですけれども、もう一目惚れ、おじいちゃんがですよ、そのおばあちゃんにだったみたいなことをよくのろけておりました。さて、私の部屋におばあちゃんの写真が一枚飾ってありまして、実はこの写真はおばあちゃんの一番のお気に入りの写真でした。夏の終わりか秋の初め頃でしょうか、コスモスが一面に咲き乱れているおばあちゃんの庭に、というかうちの庭に、おばあちゃんが薄紫の着物を着て微笑んでいる、そういう写真です。そしてこれもまた秘密兵器のおちょぼ口で写っております。でこの写真なんですけれども、実はおばあちゃんが自分が亡くなったら遺影に使ってねと、ずいぶん前からお裁縫箱の引き出しに入れていた写真なんです。いやそういうところももうドライというか準備万端、写真写りには意外とこだわりのあるおばあちゃんだったのでした。このおばあちゃんが選んだ写真なんですけれども、カメラ目線じゃないんですよね。でカメラ目線じゃなくてちょっと遠くを見るような目をしておりまして、まあ、ロマンチックと言いますか、本当に柔らかい顔をしています。コスモスとおばあちゃんが完全に同化している、そんな写真です。私もおばあちゃんにワニクらしい口元が似ておりますので、おばあちゃん直伝のおちょぼ口、頑張ってこれからもトライしてみたいと思います。でもあんな優しい顔にはなかなかなれそうにないなぁなんて考えている秋の良いです。
桐竹紋富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さんお元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして誠に大きにありがとうございます。今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音しております。朝はね天気が良かったんで、洗濯をしたんですけど、今さっきから急に曇ってきてポツリポツリと雨が降ってきた大阪であります。はい。私ね今ちょっと仕事が一段落ついて、久しぶりの休日を満喫しております。先日ですね西宮の方で、ゴスペル文楽というね、キリストの生涯を題材にしたものを、仕事してきたんですけど、そちらの方も、なんとか無事に終えることができました。はい、ありがとうございました。でね、本当に何をしているかというと何もしていません。はい、前にも話したかもしれませんけど、休みになるとあれもしたいこれもしたいとかって思うんですけど、なんか午前中あっという間に時間が過ぎて、お昼食べたら気がついたら夕方になって、夕飯食べてお酒飲んだら眠くなるというパターンをちょっとここ何日、続けてお います。はい、ちょっと堕落した感じですね。はい、そんなこんな中で私、恥ずかしながら昨日ですね、一つまた一つ年を取ってしまいました。はい、ね、早いですね本当に。まあ子供の時にはねこんな自分を全然想像してなかったですね。もっとね、大人ねというこうイメージがあったんですけど、なんか本当に成長してなくて、中身は昔のまんまね、いいように言えば少年の心を持ったね、単なるね、ねアゴな男子というね感じなんですけど、はい。で、ね、今日ね話また変わります。はい、今日ね、読み終わった本で、あ久しぶりに良かったなと思った本を紹介しますね。大人は泣かないと思っていたという題材の本です。寺地春奈さんという方なんですけどね、僕よりもねずっと年下の人ですけど、まあ主人公がいて、それを、まあ、取り巻くいろんな人たち、まあ、家族の人がいて、まあ、恋人がいたりとか友達がいたりして、まあ、それぞれが、ちょっとこうね主人公になる短編集の集まりなんですけど、本当に、なんか心地いい良かったですね。で映画のように何かこうそのシーンがね想像できるというね、映像が浮かぶ本当に、小説でしたね。皆さんもよかったら読んでみてください。で、これはねインスタでもねまた話がありますね。はい、またインスタにもね発表したんですけど、僕ね音楽番組がすっごい好きなんですよ。前にも話したと思うんですけど、それでまあそれをたくさんね、録音してて、でまあお酒が飲んだ後ねそれを 見たりするんですけど、で大阪のねカンジャム ていうね番組がすごい好きで、まあ、いろんなアーティストを取り上げたりとかするんですけど、まあ、そこでねあのなんか出てた話でですね、あれ多分ね一番最近のやつの一つ前ぐらいかな、まあ東京を題材にした歌の特集だったと思うんですよ。で、まあ、ある人がですね、まあまあ外に出たらですね、まあ街明かりがこう見えるじゃないですか。で、そのね一つ一つを眺めてたらね、その一つ一つでなんかこうストーリーというか物語がね出来上がるっていうようなことを言ってたんですよ。で、僕もね結構街明かりを見るのがすごく好きなんですよね。うん。で、特にね夕暮れで部屋の明かりもつけずにですね、だんだんだんだん部屋が暗くなっていって、そして少しずつ街明かりが灯っていくというね瞬間がすごく好きで、でその時の空の色がねだんだんだんだん濃い藍色に変わっていくじゃないですか。その色を眺めるのが好きなんですけど、まあ今回その話を聞いて僕がちょっとこうねそこから生まれた詩があります。うん、まあ「まだ起きてる」っていう詩なんですけど、うん、それをまあ朗読して、で昨日誕生日だったんでその時に載せた詩を2つ朗読して今日の「ぷかぷか」を終わりたいと思います。はい。まだ起きてる、まだ起きてる。私は眠れないから幅50センチのベランダからくすんだ夜空に精一杯頑張ってる星の粒を見ています。同じように目の前に浮かぶ窓明かりたち、それぞれの夜があってその中に私も参加しています。まだ起きてる。私のことちょっとだけあなたは考えているかしら。夢から覚めて頭の中だけしっかりしてて、現実なのか夢なのかうつつの中で、でも会いたい人を探してる。それからずっと眠れなくて見るとはなしに夜を見ている。まだ起きてる。世界のどこかでは朝が始まっていたり、家族のために魚を取っていたり、走ってたり悩んでたりしている人もいる。私は明日のためにもう寝た方がいいのかもしれないけど、まだ起きています。今生きてる人ともう少し一緒にいたいから、同じ時を感じていたいから。次がですね、おしゃれな日。おしゃれな日。おしゃれは別に着飾ることで、ことだけではないと思います。おしゃれは日々の中にそっと添えたり、忍び込ませたりします。古いアパートの扉から真っ赤なワンピースの人がふわりと出てきた。僕と目が合うとぺこりとお辞儀をされた。僕よりもずっとずっと年上の人、とても輝いて見えた。おしゃれは出会いからも生まれる。おしゃれな日にするために目も耳のように傾けています。おしゃれな日、楽しい日、素敵な日、たくさんおかずを添えて今を楽しみたいもんです。
今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは E メールアドレス ukabucafe@gmail.com ukabucafe@gmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他様々なお題をお送りください。 そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメールもラジオネームを添えてぜひお送りください。
それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。